10月3日水曜日であります。えのきだ自由自在のお時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。またまた熊本市がいろんなことで話題になっておりまして、本当にいい話で、話題になることがほとんどなく、ろくでもない話でばかり、取り上げられる、そんな熊本市、あなたも住んでみませんか。とっても良くないところですよさあ、今日はですね、今話題の熊本市議会なんですけど、のど飴でもう基本的に私おかしゅうてしょうがないんですよ。こういう言い方が私はもうします。たかがのど飴じゃないですか。たかがたかがのど飴一粒の話でこうも揉めるというね、平和だな日本っていうふうに思ったりもするんですけれど、で、のど飴の是非とか市議会のあり方とか品位とかいろんなことがこう言われておりますが、まあそこら辺の突っ込んだところはまた今度の QIC で、いろいろお便りも来てますので取り上げていこうかなと思っておりまして、今日はその前に前段階といいますか、予備知識としてあなたが知らない熊本市議会と題しましてお話をしていこうと。お聞きのリスナーの中には熊本市民であるという方も少なからずいらっしゃるはずです。じゃああなたは熊本市議会をどれぐらいご存知なんでしょうか。定数は何人ですか。はい、答えてください。今答えられなかったあなた、はい、もうダメです。はい、これね、知ってる人少ないんじゃないですか。定数は48です。48人。この間6月でしたっけね、一人亡くなりましたから、その後補欠選挙やったってやってないよね、まだ。だから今47人なんじゃないかなとちょっと思いますけど、ともかく定数は48人です。任期は当然4年ということになりますね。で、会派とかそういったものの配分、どんな会派があるか皆さんご存知ですか。自民党ね、自民党はあるんですよ。公明党あるんですよ。共産党あるんですよ。で、他にですね、いろいろあるわけです。うじゃうじゃあります。で、そこら辺も含めまして、現在の熊本市議会の状況、そこら辺も踏まえまして、まあ、基本私おかしくてしょうがないんで、半笑いで喋るんですけど、本当に不謹慎に喋ってきますからね、今日。まず、会派の名前と議席数、とかですね、そこら辺から解説していこう。まず、最大、派閥与党、自由民主党熊本市議団18名、そうそうたる土建屋のメンバーです。ね、地面をね、掘り返したりですね、コンクリを固めたり、鉄骨をですね、溶接したり、そういったことがとっても得意な人たちの、その親玉がたくさん集まっている、そんな集団、18人もいます。頭の中が本当にコンクリとか、土くれとか、そういうもので出来上がっている、素晴らしい人たちです。まあ、新しいものに対する知識とか、そういったものはほとんどありません。例えば、今、熊本市議会のインターネット中継というのが行われておりますが、ご覧になればわかりますけども、もうすんごいボロな画面で、いつの時代のネット動画だよって言いたくなるようなやつです。はい。これ例えばニコ動でも YouTube でも何でもいいんですけれども、そこら辺のやつを使って、まあ、ただじゃないですか。お金かかんないじゃないですか。で、そこにこうカメラつないでやればいいじゃんっていうような提案をした人がいます。それポカーンとして聞いて、わかんないんですよ、こいつら。結局だからそれ秘訣です。はい。だからこの人たちは積極的に何かをこう物事を動かそうっていうよりは、わかんないから秘訣する、ああ、そういう奴らだなというふうに思ってください。地方における保守ってそういうものです。中央の、例えば衆議院とか参議院とか、そういったところの人と地方議会は一緒に考えちゃダメです。同じ自民党でも全然違います。中央にいる人たちはそれなりにやっぱり新しいもの、本当に学んでます。ネットのこととか詳しい人ゴロゴロいます。地方に来ると全然いません。続いて、市民連合というのが、9人の市議を集めております。これは何の連合かというと、国民民主党と立憲民主党の皆さんです。はい。地方では仲がいいんですね。一緒なんですよ。だからこのね、国民民主党と立憲民主党、ね、元は一緒じゃないですか。 こんなもんがね、二つに割れたりね、ひっついたりね、こいつらね、一つの物事を決めきらない政党ですから、決定権を人に預けて、人が決定すると反対するんですよ。はい。そこら辺ではね、自民党の方がまだ、まとまりの良さという点で言うと、1枚も2枚も上手なんですけど、まあ、そこら辺はもう皆さん、国民の皆さんがご存知だから、民主党なんてどうでもいいと思っちゃってるわけですけど、地方でも、この人たちもまあ、大体そうですね。むしろね、自民党、地方においては、自民党の議員っていうのは、あんまりちっちゃいところまでは首突っ込みません。はい。要するに、カロリーの高いところ、でっかいビルを建てるとか、橋を架けるとか、道路を作るとかっていう話の時に、ドドッと出てくるわけです。で、この市民連合とかの皆さんは、本当土着です。はい。じゃ、ちっちゃなね、町のお祭りとか、そういった老人会の寄り合いとか、そういったところに行って、お酌をするのが本当に得意な人たちで、そういった意味で言うと、太鼓持ちとしては、町の太鼓持ちとしては、役に立っている人たちですね。それ以上のことは何もできません。で、続いては公明党熊本市議団、7名の方がいらっしゃいます。総会学会です。もうズバリです。はい。まあ、それだけです。はい。ただ意外とですね、田舎の総会学会はまあ、これは中央、さっきの話とまた逆なんですけど、中央の公明党より地方の公明党の方がまだですね、平和とかですね、人間性とかですね、そこら辺の方にですね、まだ真剣に考えている部分があるような気がします。ちゃんとやっぱり人間革命をきちんと読んでるんだろうなと思いますね。支持はしませんが、まあ真面目に、わりかし真面目にやってる方じゃないかなと思います。次に熊本未来っていうのがあるんですね。これ今まで4名の議席を持ってたんですけども、1人田尻さんという人がお亡くなりになりまして、残り3名の方になっちゃいました。平均年齢、70前後ですね。68、73、69ってところですか。熊本未来、未来ないですね。そして、熊本にも共産党がおります。日本共産党熊本市議団3名、上野さん、那須さん、山部さんっていうね、上野さん女性の議員でございますね。これはもうすごいですよ。ものすごい保守的な自民党より意外と保守、ガチで保守です。はい。市民の声を聞いてるふりはとってもうまいんですけど、何も聞かずにですね、見てください、この3人のブログとか SNS。 上野さんはまだ更新してますけども、コメントがついたって何のコメント返してません。そして那須さんとか山部さん、何年かもう Facebook だかなんだかもう止まっちゃってますね。若い方なんですけど、何もやってない。役に立ってんですかね、この人たち。全く私はこの人たちに期待をできません。そして、その後はですね、もう次はもう一人会派ばっかになってきます。市政クラブ、落ち水さんという人がねやっております。なぜかそこら辺の道を走りますと、落ち水清弘は何億円払えとかっていう、特則上の、看板があっちこっちに貼ってあるのはなぜでしょう。だいぶ減りましたけどね。和解したんですかね、ちょっとわかりませんけど、なんかいろいろこの人はお金のトラブルが多いようですね。で、続いて日本の教育を考える会というね、古川さんというね、熊本市西区で7期、勤めてるね、ベテランの議員ですけど、もう辞めるってことで次の選挙には出ないそうで、自分のお嬢さんの、現在40歳なんですかね、ビタミンとかに出てる人みたいですね。なんか宇宙のなんとかのなんとかっていう、なんか自己啓発セミナーみたいなところに随分のめり込んでるお嬢さんのようですよ。大丈夫なんですかね、西区の皆さん。そして自由クラブ、いいですね、自由クラブ、でっかい名前が出てきましたね。誰だと思います。北口さんです。私もこうなったら自由クラブ北口和子を応援しようかなと今思うぐらいの、はちゃめちゃ加減です。はい。そして前進会、善悪の善に進む会というね、なんですかね、ちょっと暴力団っぽい名前ですけど、田尻という人多いんですよ、熊本。田尻義弘氏ですね。これは私が前住んでた大江の近所にあっちこっちに看板があります。若い兄ちゃんですよ。若いって言っても大したことないですけど、まあ頑張ってはいる ているようですけども、あんまり興味はありません。そして、明政会、明治の明に政治の政、明政会、田中さんっていうね、男性の方、北区選出、SNS は2年以上止まってますね。これ自民党の坂本議員のところにいた人ですが、この人も自民党ですね。そして、地域創生、というのが小池さんという女性議員、こちら北区、防災士の資格をお取りになってて、元は小学校の先生で、ありまして、ただこれは野田聖子のところのなんか息がかかってるようですけど、この人も自民党ですね。ですけどさっきの北口和子もまあ元は自民ですし、日本の教育を考える会っていうのも、これもほとんど、まあそれだと落水清弘氏も、まあ自民党みたいなもんで、まあ大体自民党のなんかなんていうんですかね、その流派のやつらが基本みんななんですよ。で最後に、和の会と呼んでいいんですかね、熊本、こちらが今回、話題になっている尾形優香市議であります。一人会派というまあ勢力図であります。で私も今年の3月9日の市議会を傍聴に行きました。で、その時の感想をこの間の TURC でも語りましたけども、神聖な市議会の本会議場で、居眠りをしてるやつ、確実に居眠りをしてるのを、3人確認しております。怪しいのはあと2人いました。で、名前もわかってます。で、今この中にいたやつの中に当然いるわけであります。これは問題になってませんね。で、いろんな市議会の、いろんなというか、これまでの熊本市議会の、議会のその議事録だとかも、今回また改めて読んだりもしてるんですけれども、基本的に役人が作っている、その計画に沿って、まあ、なぞっていくようなもんですよ。新しいものを提案して、ものすごいものを作っていこうなんていう、そういうのはないですね。で、前例主義であります。で、まあ、これをですね、熊本市民は、まあ、ほぼ分かってないですよ。ブラックボックスに近いと思いますね。いや、そんなことはない。市議会はテレビでは、インターネットテレビでも中継しとるし、各マスコミがちゃんと来とるではないかというわけですけど、じゃあ、それが今申し上げた、この、議席の話だとか、そういったのをちゃんと皆さんは分かってたであろうか、分かってないですよね。これは関係者以外分かってないと思いますよ。で、だいたい、まあ、1500も取れば、まあ、当選してしまうという、そういう世界であります。ですから、まあ、組織を持っている人間であれば、こんな簡単な話でありまして、どうしたって長期間、その議席をこう確保するということで、癒着腐敗、腐っていってるわけですよね。まあ、そういったことで、まあ、地方議会というのが、そういうのが多いというのは、あれは去年だったですかね、放送がありました、フジテレビ系列であったドラマ、民衆の敵っていうね、ドラマがありました、篠原涼子さん主演の、視聴率的には振るわなかったんですけれども、まあご覧にならなかった方が多かったと思いますけど、内容はなかなかいいとこついてまして、政治のその根幹といいますかですね、一番身近なところにあるはずの市議会というのが、どうもそのおかしいんじゃないかという、そういう問題提起をするドラマだったんですね。まあもちろんその表現の方法とかっていうのはドラマですから、ちょっとそのオーバーなところだとか、その強引なところは多々あったわけですけれども、その基本的なそのコンセプト、そのドラマのコンセプトで言うと、とてもああ、本当こういうことってあるよねっていうような、そういう身近な実は話で、これをご覧にならなかった、そのフジテレビアレルギーの人たちは、本当に損してるわけですよ。見るべきだったと思いますね。で、その、保守だとか革新だとかっていう、そういうイデオロギーの対立云々ではなくて、もっと身近なその暮らし、市民の暮らし向きをいかに良くするか、ここにその穴ぼこがあったら早めに埋めてねとか、そういったところですよね。それをまあ、じゃあそのお金はどこから出すのだ、それをどういうふうにして捻出して、そうどうする、でまた他のところで例えば教育やら、そのまあ医療やら何やら、いろんなものを含めて、市民に直結したところをより良くしていこう、無駄を省いて必要なところにお金を回していこうってところに知恵をいっぱい使っていきましょうっていうのが市議会の本来あるべき姿であって、そこに保守だ革新だってのは関係ないんですよ。要するに、話との話をよく聞く、傾聴する、その上であんたの意見のここは違うと思う、でもここは使えるんじゃないかっていう調整をしていくのが議会なんですよ。単に多数決で手を挙げて賛成だ反対だってやればいいっていう、そんなもんじゃない。 なくて、その前になぜその討論というのがあるのかっていう、そこら辺をこいつら分かってないですね。これ、この熊本市議会の、この、特にその、頭の固い、多数派の、これは、共産党も含めてですよ。で、これはもう全くダメで、全員落選させるべきですね。と私は思います。こんな奴らに任せておくよりは、そこら辺の高校生とか、大学生とか、だけで学生議会かなんかやらせた方が、まだマシかもしれない。まあ、実際は任せられないと思いますけど。まあ、ともかくそういうようなことで、今日は熊本市議会はこういう状況だよという、その、まあ、議論の、下敷きとなる、情報を語らせていただきました。今度の QIC でまたさらにちょっと話をしてみようと思いますんで、何かこうご意見のある方はどうぞ投稿してみてください。というわけでございまして、榎田自由自在、今日はこの辺で、お相手は榎田信也門でした。